はい、質問はですね、商業界とは何かと。商業界とは何かと。そこでまず具体的な話に入る前にですね、商業界っていうのはこうなぜ大事かって分かります。なぜ大事だと思います。商業界がないとこうどうなってしまうか。
続かない。いくらやりたいと思いはあっても流される。
商業界っていうのはですよ、感情がこうあったとしたら、こう感情がこう大きくこう動いてしまうんですよ、症状体がないと。わかりますかね、感情が。例えば何ですかね、今日休みだと思うとブワーって心が何ですか、解放されて遊ぶぞってなるわけ、ね、こう振り子がガーッとこう楽がしたいっていうところに揺れるわけです。でこの状態で次の日仕事だってなると途端にこう心が重くなるわけ。あ、嫌だな。それはその自由だってなったら、その自由だっていうところに執着するから、一旦こうね、やっぱり生活レベルを上げちゃうと生活レベルを落とすことができない。一回こう楽をするっていうことを覚えると、楽をしないっていうことが苦痛でしかないと。だから本当は人が見ている時でも人が見ていない時でも心はある程度一定の方がいいわけですよ。ところが人が見ている時では緊張すると、でも人が見ていない時では一気に気が抜けてしまうと。その気が抜けてしまうと今度人がいる時に入ると苦しくなるんです。で知恵があればね、知恵があれば、その今心が解放されて楽になったとしても、ちょっと後に人と会わなくちゃいけないし、人の中に入っていかなくちゃいけないから、今ここでぐっと心をまあ怪我してしまったらまずいわけですね。ところが一旦怪我れてしまうとやめられない、止まらないってね。カルビーカッパエビセンみたいな感じでどんどん汚れていっちゃうんですよ。その時に症状界があるとグッとね、とどめられるんです、自分の力で。あ、これはまずいと。これ以上汚れたらもう何て言うんですかね、もう人も傷つけるし、大事なことも犠牲にしてしまうし、もう苦しくなるしね、これ以上やったらまずいぞっていう風にストッパーがかかるっていうのが症状界です。
自分の心の歯止めではないですか。
そう、自分の心の歯止めがつくんです。例えばお金を手にしてしまったら、もうあ、お金があるぞ、使っちゃえっていう風になっちゃうのが症状界がない。で、症状界があるとお金があっても、いや、お金をちゃんと考えて使わなくちゃいけないっていう風になる。どこかで心の中にこうストッパーがある。だから欲に流れても欲に流れっぱなしになることはないし、怒りを起こしてもその怒りを起こしている自分に歯止めがついて、ね、怒らずに済むようになる。これが症状界があるということなんです。なんていうんですかね、まあ、分かりやすく言えばなし崩しはしないってことなんですよ。自分の中で朝ただ早く起きるって決めたら、やっぱりどんなに苦しくてもちゃんと早く起きるっていうのが症状界のある人なんです。だけど、まあ、いろんな理由をつけて法を変えていくっていうのが症状界のない人なわけ。こういわゆる症状界のない人っていうのがなし崩しなんですよね。なし崩しでやらなくなっていっちゃうと。その法があるけど、その法を書き換えていく。よく子供がやるでしょ、こうじゃんけんとかでさ、じゃんけんポンと言って、あ、勝ったとかってね。自分が勝った時はいいけどさ、じゃんけんポン負けたって言ったらね、いやいや、これはね、あの負けた人が勝ちなんだとかね、法を変えると こうやって法をもう自分の都合のいいように変えてしまうところが私たちにあるわけ。それを、いや法をどんなに自分が都合が悪かったとしても変えない、きちっと守っていこうとする力が正常界の力。正常界がないと、お金を手にして税金を納めなくちゃいけないってなっても、なんていうんですかね、まあでもやっぱり子供の養育費が必要だし、別れた子供のね、今も結婚してるし、このお金はやっぱりちょっと養育費が必要だからっていうことで、ちょっとこう数字を改ざんしてね、会社のお金を横領して、はいはいはいはいとこう出すとか、こういうことがこうなし崩し的に、いや私はお金がないんだからいいだろう、いいだろうっていうことで法を簡単に曲げていくのが症状界のない人なわけで、後から問題になった時に、いや弱い心に負けましたとかね、いや負けたも何もね、結構こう有頂天になってやってるじゃん、やってる時はこう調子に乗ってね、うーららうーららって感じでね、もう調子に乗ってやっちゃってる状態が症状界がない。だから症状界がないと、もう調子に乗ってしまうともう自分が止められないんですよね。近頃私たちはってね、いい感じってね、悪いわねって、失敗してもですよ、悪いわねってね、何かやってもらってもありがとねってね、でお世話になってる人もこれからもよろしくねって感じね、すごい軽いわけですよね。調子に乗ってくると本当は謝らなくちゃいけない時にも悪いわねでね、感謝しないといけない人にもありがとねって感じね、でこれからもよろしくねって感じね、部下に対してやると、でこう調子に乗ってきちゃうとどっかでも人が離れていってしまう。せっかくね会社にいい人材が入ってきたとしても、自分が調子に乗ってしまうと、こう症状界が保てずに調子に乗ってきてしまうと、もう歯止めが効かないからね。から社長なんか歯止め をしてくれる人がいないわけ、止めてくれる人が。だからもう人が離れていくんです。あの社長にはついていけない、あの人にはついていけないっていうことで、せっかく成功しても崩れる。だから症状界ができてないと、会社を起こしても会社を続けていくことができないわけ。だからすごく大事なんです、この症状界っていうの。
よく現場で見ると、でもその会社、
はい、
そのルールがあるとしても、はい、戦略戦術は違うんやと、じゃあコロコロ変わっても環境に対応性高いやと、よく社長さん言われて、はい、要は嫌な感じがよくあるんですけれども、
はい、
その何が基準かとか何が正しいとかっていうところがやっぱりまずすごく大事な気が、
その法ですよね。だから戦略と戦術は違うんだじゃなくて、守るべきルールっていうのがあるわけ必ず、
はい、
守るべきルールっていうのは、例えば税金はちゃんと納めないと後から問題が起きるじゃないですか、ね、自分はこれだけ給料もらってると、でもこれだけじゃね、足りないからっていうことで、正当ななんていうんですかね、手続きを経ずにね、どう考えてもグレーゾーンがいいかもしれないけど、ね、アウトな使い方をすると、つまり後から発覚した時にこれまずいぞっていうのをやっちゃうわけで、そういうのをやると後ろめたいじゃん。後ろめたいとこう突っ込まれたくないから、従業員に対してこう敬遠しがちになるじゃないですか。でこういうようなことも全部こうなし崩し的に全部やっちゃうんですよ。問題なんていうんですかね、いいだろういいだろうと、こんなの責める人はいないから、いいだろういいだろう、見つからなければいいだろういいだろうっていうふうに変えていくっていうのがまずいわけ。手抜きね、1から10まであるとしたらね、家を建てるときにこれだけのものはちゃんと使わなくちゃいけないけど、まあ分かんないからいいだろういいだろうっていうのがなし崩し、手抜きとかね。そうしたら安く作れるんです。リフォームとかも安くできる、安くできるけど何かあった時に問題が起きる。でも見つからなければいいだろう、そうそう見つからないんだっていうふうに思っちゃうのが、これ僕は症状界がない状態なんです。 自分にとって都合のいいように物事をこう変えていくんです。いいだろういいだろういいだろうそれぐらいいいいいよねいいいいですよねっていうふうになっていくと。
そういう習慣ですかね。そう、
そう、その自分の中の法っていうのがないわけ。守るべき法っていうのがあって、それをきちっとこう面倒くさくてもやっていくっていうことがなくて、なんていうんですかね、その手抜きしたいわけ。例えばご飯食べましたとね、食器をこう使いましたと、洗うのがめんどくさいと、まあいいやね、使う時に洗えばっていうふうな感じで、で実際使う場面になった時に洗って食べるのがめんどくさいじゃん、そうそう、まあいいよいいよ食器の中にまだあるからっていうふうな感じで使うと、こういうのがなし崩しっていうふうに。そうしたらこの食器を最後はね洗わなくちゃいけない、ね、そこが見えてない。症状界、症状界である人はいやこれちょっと食器が溜まってきたら後で洗うのが大変だから一回一回ちゃんと洗おうかなっていうふうに思うんです。でも症状界がね崩れてくると、いやまあ洗う時間があるだろうって思っちゃうんです。どっかで洗えるだろうと、いつか洗うだろうと、と思って目の前の食器を洗わなくて、そしてなんていうの、次の食器をこう使っていくわけ。そうやって繰り返していくと流しの中に食器がいっぱいになって、食器という機能がね、そのいわゆる流しの機能がもうこれで破壊されるわけ。そうすると流しがいっぱいだなとね、えじゃあちょっと洗うこともできないなと、でもう面倒くさくなってくると、もう流しの中に洗い物がいっぱいだとですよ、もう洗いたくないわけですよ。もう食器棚が、食器棚の中に食器がある間使いますよね。こう全部使う、洗わなくてこう置いとく、洗わなくて置いとく、洗わなくて置いとくっていうことを繰り返していく。でやがて食器棚の食器が空っぽになると、ね、お店で食器を買ってきてしまうんです。
はい、
食器が増えていくと、
はい、
捨てられないと、ね、でそうやって繰り返して、まあまあとね、たまにはやっぱりこれ洗わないといけないという罪悪感に苛まれてこう洗うでしょ。その洗ったものを拭いてもしまえないわけ。もう食器棚はすでにこう食器でいっぱいだから、そうするとしまえないから、まあ洗いかごにこう食器を一時置いとくじゃないですか、ね、でそのうちこの洗いかごから使うようになっていくと、そうするとこの洗いかごの下の方にこう濁った水がこう溜まって腐り始めていくとかね。あと冷蔵庫もそうですよね。冷蔵庫もこう食べるでしょ、残ったおかずがあるじゃん、そのおかずを冷蔵庫にしまう。昼に食べたらいいよね、でもやっぱりさねえ、朝食べたものを昼食べたくないじゃん、だから入れといたままにしとくわけ。そうすると冷蔵庫の中にこうなんていうんですかね、食べ残したおかずがいっぱい溜まっていくわけ、何日もすると。で面倒くさい、捨てるのか、そうすると冷蔵庫にもう物が入らなくなる。でも、ね、毎日生活していくから食材を買っていくと。で牛乳買いましたと、ね。冷蔵庫開けたと。牛乳を入れるスペースがないわけ。どうするか。まあ横に置いとこうか。こうなるわけ。そうそう、腐るものなのに冷蔵庫に入れられなくて置いてあると。で冷蔵庫の中を割ってたらもう腐っちゃってる、おかずがね、食べない腐るもう何ですか、おかずが入ってるとかね、こういうのも全部症状界ができてない。これは今家庭のことだけど、これと同じことが会社で起きるんです。処理しなければならない書類が出しっぱなししね、処理されないままになってる、ね、お金もどんぶり勘定で使ってるね、そして全部必要だからって、必要じゃない、全部処理すれば、ね、食器は新しく買わなくてよかったんです。ちゃんと洗って片付けていれば、その都度片付けていれば次の食器は買わなくてよかったんです。 ところが処理していないから在庫をたくさん持つことになるとかね。そうやって会社がもうものすごくこう赤字になっていくとか、ね、非常にこう症状界っていうのは必要なものなんです。心もそうだしね、形もそうだし、環境もそうなんです。
症状界っていうのは周りの影響を受けないために必要って話だったと思うんですけど、
はい、
そういうなし崩しの状態だとなんで影響を受けやすいんですか？
なし崩しの状態だとですね、影響を受けやすいのは自分と相手の境界線がきちっとしなくなるから。だからがその症状界だとがをね、本当にきちっとするんです。これは自分のが、これ人のがっていうふうにきちっと色分けをしていくわけ。ところが症状界ができてないとなんとなくのがが出来上がるわけ。だ例えばこの本はね、誰のものかがはっきりしないわけ。誰の管理かっていうこともはっきりしなくて、なんていうんですかね、自分の思い通りにしたいときは自分のががつくし、ね、そして何か問題が起きたときはあんたのがでしょっていうふうに言うわけ。こう症状界だったら自分のががついてるものは自分でちゃんと管理すると、問題が起きても人のせいにはしないってなるわけ。でも症状界がきちっとしてない場合は、その問題が起きた時だけ人にこう責任を押し付けるわけ。ぐっと私の責任じゃないから。でも日頃は自分が思い通りにしてるんですよ。日頃は自分を思い通りにしているのに、いざ何かが問題が起きた時だけこう人のせいにする。だからがというものがこうもうすごく曖昧なものになる。がが曖昧だから自分という存在も曖昧になる。症状界がきちっとしていたら自分と人っていうのはきちっとしてるんですよ。何が自分のお金で何が人のお金かってことがきちっとしてる。会社のお金か自分のお金かってのがきちっと分けられてるわけ。
それができてなくても人のせいにしない人はなんでそれができる、人のせいにしないんですか？
いやいや、それができてなかったら必ず人のせいにするんです。
でもうちの所長はあんまりできてないけど人のせいにしないんです
よね。それはそのできてるんです。
できてる、
はい。だからそれはちゃんと色分けができてるってことです。
そうですかね、
はい。
あまりでもお金の区別はない。
それはその全部が自分のお金になってる、はい。でもそれは従業員がだんだん増えてくると問題が起きてくるんです。
だから本当に区別がないってどういう状態なんですか？
本当に区別がないっていうのは、いわゆるこう、まあ、なんていうんですかね。要はこう、本来ならこのお金は税金で納めないといけないけれども、その税金で納めなければならないっていうお金が見えてなくて、使っちゃうんです。で、税金を納めないといけないってなってから、あれ、税金がない、税金のためにお金取ってないじゃないかってなるわけ。
そうそう、
そうそうそうそう。だから問題が起きるようなところはちゃんと色分けしてるってこと
です。ルールを守る、常識をわきまえて
る、はい。だからルール、まあ、ルールっていうのは、まあ、何ですかね、法ですよね。法っていうのは自分一人が生きていくときも必要だけど、みんなが生きていくときにはそのルールが必要なんですよ、どうしても。なんで必要かって言った時にはですよ、当然のごとく、ね、みんなルールに従ってこう働いているからね、こう協力し合ってるじゃないですか。自分がたとえ権力があるからといってルールを破ると、他の人たちはそれを見てるわけです。ルールを破ってること、そうそう、どんなに権力がある人って言ったってルールを破ってる人を自分は信じられないんです。この人を信じてついていこうっていうふうに思わないし、そう見てるだろうなって思うんです、自分も。だからその人を信じることができないから、その人にお金を渡すこともしない。お金を渡したらもう離れていきそうだから。だから何ですかね、ルールを破る人ほどもう社員をゴミくずのように使う。 つまりもう何ですかね、なるべく力を奪って奪って、金も力も奪っておけば俺の言うことを聞いてくれるだろうっていうんだ。でも自分はきちっとルールを守っていればね、その人たちもそんなね裏切っていくとは思わないわけですよ。だから儲かっ、会社が儲かったら気持ちよくお金を渡していくことができるし、なんていうんですかね、その人を信じていろいろ任せていくことができる。ルールを守るかどうかっていうのはすごく大事で、例えばもう商業界のできていない社長さんっていうのはもうブラック企業になるんです、必ず。そういう社長が世にはびこるといっぱいこう苦しむ人が出てくる。だから社長さん自らがやっぱり商業界をある程度身につけておかないと、もう社会自体が苦しむ人がね増える製造機になっちゃうわけです。とても大事です。
もう一度すみません、商業界をすることによって、はい、その相手の方は自分自身が真実が見えてくる。
はいはい、商業界、だから商業界をその実践することによって、まずはですよ、何が自分のもので何が人のものかっていうことが分かる。何が思い通りに動かせて何が思い通りに動かせないかっていうことが分かるんです。商業界をしないと そこが曖昧なんです。だから本当は思い通りにできないところを思い通りにしようとしちゃうし、思い通りにできないと権力を使うんです。権力を使って思い通りにしようとしちゃうんです。そうすると権力を使った分だけ自分に罪悪感が起きるので、ね、人を何て言うんですかね、信じることができなくなるんです。だから法をきちっと守るっていうことはね、やっぱり自分を守ることでもあるんです。法を守らないと何て言うか人は離れていくんです。
自由に好き放題適当にやったら楽しいと思ってやっていると、はい、社会主義というか、
そうそうそう、
人とのつながりは離れていってしまう。
はい、
重要ってこと
です。そうそうそう。だから約束事っていうのはやっぱりちゃんと守っていかないといけないわけ。例えばね、そのルールに従って決算書を見せるっていうことになってたら、そこに都合の悪いものがあったとしても、それがルールならばね、見せないといけない。そのそれだけの立場のある人に対してね、それをいやいやもうその都合が悪いから見せないってなると不信感を買うわけです。
約束事っていうのは社会のルールもありますし、はい、集まった人がいたら、はい、お手の要はルールとか、はい、そういったことも同じことですか、
はい、
決めて、それで決めたならばちゃんと守っていきましょう。
そうそうそう
そ
う、
それが大事ということですね。
そうそうそう、だからそれは守れなかったら守れなかったで責めるんじゃなくて、守れないっていうことをね、守れなかったっていうことをちゃんと明らかにする必要があるわけ、ね、私はこう守れませんでしたと。そういうのはやっぱ人間だからね、やっぱあるわけですよ。守れない時っていうのがあるんですけど、それを隠そうとするのがまずいやと。さも自分は守ってるかのように見せて、お前なんで守ってないんだって責めるわけ、人間って。ところが自分が守ってないところがあると、自分が責めた分だけ責められそうな気がするので隠しちゃうわけです。それがまずいわけですね。どんなに責められるかもしれないけど、ちゃんと見せていくっていうことが必要なんです。でもそんなことは商業界をある程度実践しないと無理なんです。ちょっとね、あんたこの隠してるものがあるからね、出せって言われても、いや出したくない、出せない、出せないとかっていう風になっちゃう。でも症状会があると腹がくくって見せれるんです、出せれるんです。こう潔が良くなるんです。そしてそういうことがあるんだなっていうことを自覚して生活していくようになるんです。すごくこう大事なんですよ。すごく大事っていうのはもう、何て言うんですかね、症状界のある人はね、これをやってくださいって言ったらやるんですよ。例えばこうね、いやもう会社の社長になるためにはこういうことを実践しないといけないんですよと、やってくださいって言っても、症状界がなかったらやれないんです。 分かりましたって言いながらやらないんですよ。例えば会社に行きました、この間ね社長さんとかがねもうどうしようもない状態だと、でこのままだとせっかくねいい状態なのにこの会社もね本当にこう経営がピンチになるぞと、なんとかしてあげたいと思った時に、でもこの社長さんが商業界である程度実践できてないとね、これはまずいからやめましょうって言われても本当にねもう止められないんですよ。もう何ですか、歯止めが効かないから、いやまあ分かってんだけどね、分かってんだけど、うんうんうんって言ってこう通しちゃう。で本当に問題も大問題になってニッチもサッチもいかなくなるまで続けるわけです。でもう全て失うんですね。かわいそうだな、何とかしてあげたいなと思っても、そのどうにもならないところまでこう追い詰められていくっていうのが症状界がない人。だから、うん、例えば起業家の人たちはですよ、きちっとここを身につけてもらえば本当にこう世のため人のためっていうふうになる、あと自分のためになる。
これがないと全てがアバウトで、
はい、
要は流される。
そうそう、全てがアバウト、そうそう、どこまでが人の責任でどこまでが自分の責任かが曖昧になって、ただ人から責められないために一生懸命働いて、俺はこんなに頑張ってんだ頑張ってんだ頑張ってんだ頑張ってるから何でも思いを通していいんだっていうふうになる。
そんな人が見たくないですね。
はい、すごく大事なんです、この症状界。
それができてる人に人望というか、
まあそうですね、症状界のある人にまずは何て言うんですかね、信用っていうものが得られる、はい、
だから話が聞ける。
そうそうそう、
聞いてもらう信用を築くためには症状界を見つけて、
はい、そうそうそうそう
と、はい、まあ、いくらいい話をしても聞いても
らう。そうそうそうそう、やっぱオーラとなりますからね、症状界を身につくと、その自分の自信にもなるし、自分のセルフコントロールもできると、で人にも信用がね得られていくと。
基礎ですね。
基礎です。じゃあ具体的に症状界とは何かと、何を実践するのかと言いますと、症状界とはですね、お釈迦様は短くですね、塵を払わん、赤を除かんと教えられているんです。これが症状界です。ね、塵を払わん、赤を除かん。ね、簡単ですよね。塵を払わん、赤を除かん、簡単ですよね。 あそうなんだ、これを実践すればいいんですよね。わかりましたよね。塵を払わん、赤を除かん。じゃあこれ具体的にどういう、もう毎日掃除三昧でいいんですね。じゃあ小学校の人はみんなこう塵を払わん、赤を除かんをやってるんですよね。
塵
って埃です、ね、塵とは埃、埃を払うということはどういうことですか。
寄せ
る、埃を払うということは
溜まった塵を取り除く、
溜まった塵を取り除く、それが塵を払わん。まず塵っていうのは埃です。埃っていうのはどこにたまるでしょう。
橋、
ほこり。
部屋の端とか。
ほこり。ほこり。
ほこりは人が動いていない。
ほこりっていうのは使っていない場所。
使っていない場所。
使っていないもの。心がかかっていない場所にたまります。ということは、塵を払わんということは、
使ってない場所、心かかってないところを使うとか、
うん、例えばですよ、毎日使っている箸にホコリってたまります？
たまりません。
たまりませんね。じゃあ毎日使っている歯ブラシにホコリってたまります？
たまらない。
たまらないですね。じゃあ毎日使っている茶碗にほこりってたまりますか？
たまりません。
たまりませんね。ということは、そのほこりっていうのはですよ、塵を払わんっていうことは、まずですね、その使っていないものを持たなければ塵はそもそもつかないんです。
使わないものがあったりするから、
はい、うん、そう、
使わないものがいっぱいあるといっぱい塵がたまる、
うん、そうです、
はい、
はい、だから使っていないものを使うか捨てるかを決めるんです。それが塵を払わんということなんです。まずはね、一生懸命掃除をするっていうことも大事だけどね、掃除をしながら考えるわけ、ね、まずは掃除をこう頑張ってする、塵を払わん、赤を除かんですよ、ね、仏教は実践が大事ですから、実践をしてみる、一生懸命こう掃除をしてみる、塵を払わん、赤を除かん、塵を払わん、赤を除かん、こう、ね、一生懸命こう掃除をしていくと分かってくることは、ね、こうやって今掃除をして、ね、して、ね、ほこりを払っているものは、これ何のためにほこりを払うんだろうってこう考えるわけ。こうやって埃を毎日毎日払ってるけど、これって使わないよねっていう。これがもともとなかったら、埃を払う必要はないですよね。そうだ、私は埃を払うためにこのものを買ったんですよね。そうですよね。そうか。埃を払う。訓練のために、修行のためにこれがあるんですよね。
それでもいいですけど、
別に。そうじゃないですよね。もともとこのものがなかったら、誇りを払う必要がないわけ。もともとこんな従業員を雇わなければ、そこに誇りを払うためのや、ね、賃金を払う必要はないですよね。そう、同じ感覚なんですよ。塵を払うためには労力がかかる。塵を払うためにはお金がかかるんです。時間がかかるんです。ね、生産性のあるものを生み出していかなくちゃいけないのに、使ってないものを持っていたら、それに時間やお金や体力を奪われていくわけ。同じ感覚だと思うんですよ。経営者だったらね、この人は誇りになる人だと。で、使わないけどこう雇っちゃう、だから誇りじゃないですか、その人は。そしたらその人のために毎年毎月毎月お金がかかるんです。だって塵を払わないといけないから、はい、だけど初めから買わなければ、雇わなければ塵を払う必要はないんです。
そこまで未来考えて、
はい、
塵は作らないというか、
そう、そこまで考えて買うか買わないかを決めるようになるんです。塵を払っていけば、わかりますね。ね、物を買う、買ったものが使わなかったらそこに埃がたまる。でも そのものを買わなかったらお金が余って埃を取る必要もないわけだけど、塵を払うことさえもしなかったらね、そのいらない従業員にお金を払ってることも気づかないわけ。いらないものを買っているという自覚もないんです。いらない在庫を抱えているということにも気づかないんです。
赤字経営じゃないですか。
そういう感覚が養われるようになる。塵を払っていけば、整理をしていけば、それをね、私は本当に買う必要があるのかないのかっていうことが分かってくるんです。そして買いたいから欲しいから買うっていうことがなくなるんです。本当に使うかどうかっていうことを考えて物を買うようになるんです。だって買ったらそれをね、ちゃんと掃除してあげなくちゃいけないんですよ。わかります？例えば男性だったらこう好きな、ね、奥さんができましたね。だけど別の女性も好きになっちゃった。買ったら掃除をしてあげないといけないんですよ。わかります？
奥さん
にも掃除をしてあげないとね。わかりますかね、こう釣った魚には餌はやらないって言ってね、掃除をしてあげないとホコリが溜まっていくんです。ほこりがたまると奥さんはどうなるかって言ったらですよ、ね、鬼に変わっていくわけですよ。だから塵を払わんっていうのも手に入れた限りにはもうね、きれいにするための努力が必要なんです。子供もね、作っちゃったらね、塵を払ってあげなくちゃいけないんです。いつもいつも物を手に入れたら、その物を持っている限り塵を払う必要があるんです。塵を払わないと大問題が起きるんです、ね、なぜならその塵を払っていかないと宝もゴミになるんです。好きだと思って結婚した奥さんの塵を払ってあげないとゴミになるんです。害をなすものになるんですよ。だからこう逃げて次の女性っていうね、移ったりすると、そうそう、その女性もね、好きだ好きだって言ってる間は塵を払ってあげてるけどね、釣った魚には餌をやらないってことになって関心がなくなると埃が溜まっていくわけです。埃が溜まったらどうなるかって言ったら、またこの人もね、私を責めてる、害を及ぼす人になっていく。そう、もう実はね、私たちは物を買ったらそれでほったらかしにしたらいい、してもいいとね、俺は自分のものだからほったらかしにしてもいいと、こういうふうに思ってるかもしれないけど、そうじゃないんです。買ったらこのものをずっと掃除していかなくちゃいけないという責任が発生するんです。結婚したらその人を掃除していかなくちゃいけない、子供ができたらそれをずっと掃除していかなくちゃいけないんです。時間も労力も奪われるんですよ。だからちゃんと整理をすれば、初めからね、このものは必要かどうかっていうことを考えるようになる、ね、だからたくさんのものが必要、ね、欲しくなくなるんです。たくさんのものを手に入れるとそれだけ塵を払ってあげなくちゃいけなくなるから、それだけ自分の時間が奪われていくんです。掃除をしていけば分かります、ね、毎日毎日掃除をしてみてください。塵を払わん、赤を除かん、掃除をしていけば、そもそもこのものを買わなければ埃を取る必要はなかったんです。しかも使っていないものをね、毎日毎日ね、埃を取り続けていくっていうのは、それは大変なことなんですね。だから、あ、そうなんだと、そもそも物を買わなければ埃を取る必要はない、ね、使うものだけ買おうと、使うものだけ、ね、人でもちゃんと雇おうと、本当に自分にとって必要な人を大事にしていこうと、こういう気持ちが塵を払っていくことによって起きてくるんです。そう、なし崩しがなくなるんですよ、塵を払っていけば。 この関係わかりますか。塵を払おうと、塵を払っていくとなし崩しをしなくなる。なん
で無駄に塵を払いたくない。
なし崩しをする一番の理由は無し崩しをする一番の理由は他にやりたいことがあるからです。はい。他にやりたいことがどうでもいいことなんですよ、本当は。だけどそのどうでもいいことがやりたいから時間がないんです。だから手抜きをする。だから短縮させるんです。中途半端にするんです。
後始末をする気が全くないからじゃないですか。
後始末もちろんする気はないんですけど、でも塵を払っていけば必ず、ね、後始末をしていくことになる。
だからそういうことですよね、
はい、
後始末のことまで考えるので、なきしくずしにやっていない。
つまり手に入れるだけじゃなくて持ち続けていくってことはどういうことかってことが分かるんです。
のでなし崩しにしなくな
る。あ、そうそうそう、はい。
じゃあ他にやりたいことがあるかどうかは関係ない。
いや、他にやりたいことがあってもね、その何ですかね、塵を払っていくと何かを手に入れると何かをする時間がなくなる。それが真理なんですよ。つまり1日24時間決まってるし、やれることも決まっていると。だから何かを入れると何かができなくなる。
つまりそのやりたいことっていうのに、まあ何ですかね、その、まあ、数が決まるっていうんですか、まあ、これだけしかできないっていうことが。
そうそうそうそう、そのやりたいことをやろうとすると今までやっていたことができなくなる。だけど塵を払ってないとできなくなっているっていう自覚がないまま次のことに移っちゃうんです。こう抱えられるものは決まってるから、新たなものを抱えた瞬間前のものができなくなるんです。それが分かれば、あ、これだけのものしか抱えられないんだなっていうことになるので、ちゃんと最後まできちっとやろうとするわけ。まあ、そうそうそうそう、
時間もいくらでもあるし、自分も持てるものもいくらでも持てるし、
そうそうそうそう、訳
分からんみたいな。
はい。だから本当はお金をかけて買ったんだけど、次のものに移ってたらその買ったものは何の価値もなくなる。わかります？話のポイント？結局ですね、有限であるってことが大事。一番のポイント。あ、有限であるってことが分かります。そう。治療を払っていくと、なんていうんですかね、まあ、整理をしますよね。整理をすると、当然何かを買った時に捨てる時のことを考えるんです。ずっと自分のものになると思うからどんどんいろんなものが欲しいと思ってるけど、だけど最後に捨てなければならない。つまり、塵を払っていこうと思ったらね、ほこりがついてるものも掃除をできなくなっていくわけ。なんなんと最初はこう、ね、塵を払うためにね、掃除が必要だと、塵を払わんだから、で物が増えると、ね、塵を払ってるだけで一日が終わるわけ。何にもできなくなるんですよ。でこんなことを続けるぐらいなら初めからない方がいいってことになる。結構なければその塵を払う時間の分だけね、好きなことができるんです。
でもその発想は どうせ死ぬんだから生きなくてもいいっていうのはなんか似てませんか。
いや、
苦しみを抜くだけの人生なんだから、そんな人生ならなくてもいいっていう
こと。そうではなくて、そのなんていうんですかね、ちゃんと自分のものにしたものは大事にしようっていう気持ちになるんです。どうせ死ぬっていうふうにはならない。なんていうんですかね、自分のところにやってきたものだからちゃんと大事に使ってあげようっていう気持ちになるんです。逆に言うと、治療払ってない人がどうせ最後は捨てるからどう扱ってもいいんだっていうふうになって矛盾してるんですよ。そういうことを言う人の目の前で捨ててあげてください。そうしたら捨てないでっていうか、どうせいつか使うから雑に扱ってもいいんだっていう人に限って捨てると困るんです。だからどうせ何ですか、死ぬのだから物を大事に使わなくてもいいというふうには私たちは思えないんです。
でも治療を払うためだけにあるようなものは捨てるんですよね。
治療を払うためにあるものはだって捨てます。なぜなら それをするだけで人生が終わっていくから、一日が。その時間はもっと大事なことに使いたいって思うから、だから持たないようにしようと思うんです。だって
何ですかね、こう自分っていうのをしっかり持って、その価値を高めていきたいっていう発想じゃないですか。そのいわゆる治療払わんっていうのは、
いや治療払っていくと価値を高めたいっていう気持ちになる。
なるってことですよね。
なる。そう、
つまり自分っていうものは有限なもので囲って、それを大事にしていくことで価値を高めていきたい。
あ、そうそうそう。
いろんなものに手を出しているとそうはならなくて全部ゴミになって
しまう。あ、そうそうそう。
何も残らない。
あ、そうそうそう。
自分っていうのをしっかり持ってその価値を高めていくっていうこと
です。そうそうそう。だから大事だと思って何かを買うと、でも掃除をしていかないと、つまり使ってないと、使ってないうちにゴミになっちゃうんですよ、埃が溜まって。
ということなんですけど、この山田さんとしてはですね、自分としてその価値を高める必要は別にないじゃないですか。その結局死んでしまうので、
はい、
自分というものを持って価値を高める必要は別にない
んじゃないですか。そういうわけにはいかないんですよ。わかりました。
死んだら崩れるって言います
よ
ね。
死んだら崩れるけど、はい、だけど私たちは猛烈に死にたくないという感情があるから、
だからこの世をまずね、生きるっていうことをね、生きるっていうことを考えたときにそういうのが出てくるんですよ。存在価値を高めていきたいっていうのが出てくるわけですよ。生きるっていうことを考えなかった
ら、違う、死にたくないからなんです。逆です。生きるんじゃなくて死にたくないから、こういうことをきちんとやっていく必要があるんですよ。私たちの根底にはですよ、死にたくないっていうこの感情があるんです。どうせ死ぬからとはもう思えないんです。死にたくないんです、人間は。死にたくないからこそね、
だからそのね、死というものをね、完全にそのなんていうのかな、そのそれに対抗しようとするその動きなんじゃないですか。
これはそうですよ。死、だから死を少しでも遠ざけようとする種まきなんです。
ですよね。
だから死にたくないっていう気持ちがなかったらこんなことは起きてこない。わかりますか。使わないと、使わないうちに使えなくなっちゃうんです。物を買いましたと、でもその物を使ってなければ、使ってないうちに使えなくなっちゃうんです。私たちのね、間違った考えがあって、使わなければいつまでも新品の状態で維持できるっていうのがあるんですよ。だけど実際こうね、扇風機を買いましたと、でも使わないから倉庫に入れましたと、ね、5年後10年後にその扇風機埃だらけのものを取り出して使おうと思ったら、もう故障していて使えなくなってるんです。家だってそう。
じゃあそのね、じゃあその死にたくないという自覚はそんなにないということですか。そういうことですか。
いや、死にたくないという ことがまだわからないってことなんです。
あ、死にたくないっていうことになったら、そうそうですよね。生きるってことにこう執着します
よね。そうそうそう。
それはそういうことですよね。生きるってことにこう執着していくっていうことです、ね。
はい。だから死にたくないからこそ塵を払わんっていう気持ちが起きてくるんです。まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。